from the conference center
at ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第177回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。ゴードン・B・ヒンクレ大館長がこの部会の司会を務めます。
末日
聖徒イエス・キリスト教会第177回年次総大会の第4部会に私たちは皆さんを歓迎します。ラジオ、テレビ、インターネット、また衛星中継で参加している皆さんにもご挨拶を申し上げます。この大会を放映してくださる設備の所有者、また運営者に感謝いたします。今朝は政府、教育、市の指導者も出席してくださっています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ。オルガニストはリチャード・エリオットとクレイ・クリスチャンセンです。聖歌隊が開会の賛美歌、喜べ主を歌いました。続いて飼い主は我を歌います。開会のお祈りは70人のロバート・ K ・デレンバック長老です。その後聖歌隊が神の子ですを歌います。この部会の最初の話者は大館長会第二顧問のジェームズ・E・ファウスト館長です。続いて十二使徒定員会のダリン・ H ・オークス長老と70人会長会のニール・ L ・アンダーセン長老がお話しします。その後中央諸島教会第二顧問のビッキー・ F ・松森姉妹がお話しします。
愛する天の父なる神様、感謝を持って私たちはあなた様の前にこのように集い、この総大会に集えることに心から感謝しております。あなた様とあなた様の御子イエス・キリストに感謝しております。贖いの犠牲に心から感謝しております。お父様、どうぞこの集会の上に御霊がありますようにお祈りをいたします。この集会にあらゆる形で参加をするすべての方々の上に御霊の導きがございますように、私たちの心から愛するゴードン・B・ヒンクレー大官庁のためにお祈りをいたします。素晴らしい勧告を与えてくださるヒンクレー大官庁、モンソン官庁、ファウスト官庁に感謝しております。そしてすべての教会指導者と預言者、聖権者、啓示を受ける者すべてを、すべての方に感謝しております。また軍役についている世界中の兄弟姉妹をどうぞお守りください。彼らの働きが平和をもたらしますように。またどうぞ私たちの愛する宣教師たちを、また伝道部会長そのご家族を、また神殿会長そのご家族をどうぞお守りください。あらゆる能力を持ってその技に携わっておられるすべての方々をどうぞ祝福してください。すべてを主イエスキリストの御名によりお祈りします。アーメン。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、今日は許しのもたらす癒しの力について、へりくだり祈りの気持ちで話します。ペンシルベニア州の美しい丘陵地帯に、自動車も電気も近代的な機械もない質素な生活を送る敬虔なキリスト教徒が住んでいます。勤勉に働き、この世から離れた穏やかな生活を送っています。食料のほとんどは自分たちの農場で収穫します。女性は地味で飾り気のない衣類を縫い、編み、織っています。彼らはアーミッシュという名で知られています。牛乳の運搬をしていたある男性がペンシルベニア州ニッケルマインズ地区に暮らしていました。アーミッシュではありませんでしたが、アーミッシュの酪農場で運搬を行っており、物静かな人でした。しかし昨年の10月、この男性は突然理性と自制心を失ってしまいました。錯乱した状態で最初の子供の死、そして事実かどうかもわからない過去の経験を神のせいにすると、何の理由もなくアーミッシュの学校に押し入り、10人の女子児童を縛り上げ、銃で撃って5人を殺害し、5人を負傷させました。その後自ら命を絶ちました。アーミッシュの人々は大変苦しみましたが、怒りませんでした。
傷
つきましたが、憎まなかったのです。彼らは即座に許しました。そして苦しんでいる加害者の家族に手を差し伸べました。事件の翌日、アーミッシュの隣人が加害者の家族を訪れ、父親を両腕で抱き、こう言いました。私たちはあなたたちを許します。またアーミッシュの指導者は男性の妻と子供たちを訪れ、苦しみを思いやり、許し、援助し、愛を示しました。加害者の葬儀に参列した人々の半分はアーミッシュでした。さらにアーミッシュの人々は殺害された女子児童の葬儀に加害者の家族を招きました。辛くても信仰を保ったアーミッシュの人々は心に大きな平安を受けました。彼らがこの悲劇をどのように受け止めたかを住民の一人は次のように表現しました。私たちは皆同じ言葉で語っていました。英語でという意味ではなく、思いやりの言葉、住民の言葉、奉仕の言葉です。それは許しの言葉でした。アーミッシュの人々は主が教えられた敵を愛し迫害する者のために祈れという教えに対し、驚くほど強く完全な信仰で答えたのです。5人の女子児童を殺害した加害者の家族は次のような手紙を公表しました。アーミッシュの友人、隣人、地域社会の皆さんへ、私たちは皆さんが示してくださった許しと思いやり、そして憐れみに圧倒される思いです。皆さんの愛のおかげで苦しいほどに必要だった癒しを得ることができました。皆さんからの祈り、いただいた花、カード、贈り物に言葉で表現できないほど感動しています。皆さんの思いやりは私たち家族と地域社会を超え、私たちの世界を変えています。心から感謝しています。あの出来事のために私たちの心は張り裂けんばかりです。私たちが常に愛するアーミッシュの皆さんに対し申し訳ない思いでいっぱいです。愛する家族を失った方々には辛い日々が待ち受けていることを知っています。 生活を立て直しにあたり、慰めをもたらしてくださる神に引き続き希望と信頼を託します。なぜアミシュの人々は許すことができたのでしょうか。それは彼らが神を信じ、神の御言葉に信頼を置いていたからです。彼らは自らをキリストの弟子と考え、その模範に従う望みを持っているのです。この悲劇を知った多くの人が、生き残った5人の医療費と亡くなった5人の埋葬費にと寄付金を送りました。アミシの人々はこの寄付金の一部を同じ被害者であるとして、加害者の妻と3人の子供にも分けました。アミシの人々は自分たちがキリストの弟子であることを行いによって再び示したのです。許すということは必ずしも即座にできるものではありません。罪のない子供たちが性的虐待を受け殺害されるとき、まず許しについて考える人は少ないのです。私たちは自然な反応として怒りを感じます。危害を加えた人への復讐は当然であるとさえ感じるかもしれません。価値実現論の権威として有名なシドニー・サイモン博士は、許しについての素晴らしい定義を紹介しています。これは人間関係にも応用できます。許しとは、これまで恨み、怒り、傷をかばうために使っていたエネルギーを解き放ち、より効果的に利用することを指す。許すとは、自分の強さを再発見することであり、他人と自分をどこまでも理解し、受け入れるだけの度量を手に入れることである。痛みと喪失感を乗り越えるためには時間が必要です。許しを先送りさせることは簡単で、理由もすぐに見つかります。加害者が悔い改めるまでは許さないという人もいるでしょう。しかし、許しを引き延ばすと、得られるはずの平安と幸福を失ってしまいます。過去の傷をいつまでも蒸し返すという愚かな行為は幸福をもたらしません。勇気を持って許すことが癒しを得る近道だと知ることなく、生涯にわたり恨みを持ち続ける人がいます。神とその御言葉を信じるならば、許すことはとても容易になります。そのような信仰があれば、人は最も無慈悲な行為にも耐え、他人を思いやることができるのです。何よりも、人を許すことができるようになります。私たちは全く不当と思えるような理由で傷つけられることがあります。理解も説明もできません。この世には原因のわからない悲しみもあります。主にしか苦しみの理由がわからないということもあるでしょう。それでも耐えなければならないのです。ハンター大官長は言いました。神は人の知らないことをご存知であり、人には見えないものをご覧になっている。ブリガム・ヤング大官長は、苦難には目的があるという洞察に満ちた言葉を残しています。死すべき人間にもたらされるすべての災いは、主の前に行く人々がその準備をするために与えられます。あなたがこれまで耐え忍んできた試しと経験の一つ一つが、あなたの救いに必要なのです。自分を苦しめ、傷つけた人を許したいと思うことができるようになれば、より高い次元での自尊心と満足を得ることでしょう。ある研究によると、許すことを教えられた人は、より楽観的で、怒り、落ち込み、心配し、ストレスを感じることが少なく、肉体的にもより健康になるそうです。また別の研究は、許しは自らを解放する賜物であると結論付けています。主は勧告されました。 あなた方は互いに許し合うべきである。またこう言われました。主なる私は私が許そうと思うものを許す。しかしあなた方にはすべての人を許すことが求められる。辛い離婚を経験したある姉妹がビショップから素晴らしい助言を受けました。許す備えをし、その時が来たら喜んで許してください。アーミッシュの人々は備えができていました。許しは彼らの宗教の土台の一つだったからです。彼らの許しの模範はキリスト教徒としての気高い愛の表現です。1985年ソルトレイクシティでスティーブン・クリステンセンビショップが爆弾により無慈悲に、また何の理由もなく殺されました。クリステンセンビショップには妻テリーと4人の子供がいました。彼の両親の合意のもとで、彼らがこの経験から学んだことを紹介します。この恐ろしい事件の後、クリステンセン家族はメディアの必要な取材を受けました。家族の一人が強引なメディアによって辛い思いをし、スティーブンの父親マックは我慢の限界に達していました。彼は考えました。
This thing will destroy my family.
許さなければこの悲劇は家庭を破壊してしまう。自分で捨てない限り、恨みや憎しみは決してなくならない。
Healing and peace came.
怒りを完全に捨てた結果、家族に癒しと平安がもたらされました。息子の命を奪った犯人を許すことができたのです。最近ユタ州で起こった2つの悲劇でも、信仰と許しのもたらす癒しの力が見られました。ゲイリー・セランはクリスマスイブに酒気帯びと見られるトラックに衝突され、妻と2人の子供を亡くしました。しかし彼は容疑者の男性を即座に許し、気遣いました。昨年の2月にはクリストファー・ウィリアムズ・ビショップの車に別の車が追突しましたが、癒しの過程が妨げられることのないように、ビショップは事故を起こした運転手を無条件に許しました。これらの経験から何を学ぶことができるでしょうか。まず怒りの感情があることを知り、そして認めることです。それには謙遜さが求められます。しかし許したいと思えるように願い求めるなら、天の御父は助けてくださいます。主はすべての人を許すよう求めておられます。憎しみは霊的成長を妨げるからです。この話の中で紹介した人々の心に主は平安を与えられました。私たちも憎しみや苦々しい思いを捨て去るときに、初めて主によって心の安らぎを得ることができるのです。もちろん社会を冷酷な犯罪者から守る必要はあります。アーレミは正義から何も奪えないからです。ウィリアムズ・ビショップはこの概念をうまく説明しています。許しは力の源ですが、起こったことが消えてなくなるわけではありません。悲劇が起こったときに個人的な復讐を求めてはなりません。むしろ正義に任せ、そして忘れましょう。忘れること、そして込み上げる怒りを捨てることは簡単ではありません。怒り、恨み、復讐などの悪感情を進んで捨て去らなければ、救い主が贖いを通して約束してくださった平安は得られないのです。
たと
え重大な犯罪であっても、人々の過ちを許すすべての人は贖いによって必要な平安と慰めを受けるのです。 許しを受けるには許さなければなりません。私の好きな賛美歌の中には、斧が望むごと人を許してとあります。すべての人を許しなさいという主の勧告に従うときに与えられる癒しの力を、私は全身全霊を込めて信じています。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
I have felt impressed to speak. 婚について話すよう霊感を受けました。繊細なテーマです。なぜなら離婚はいろいろな面で関与した人たちに激しい感情を引き起こすからです。自分や愛する人たちを離婚の犠牲者と考える人もいれば、離婚をして救われたと考える人もいます。離婚を失敗の印として考える人もいます。一方、結婚からの必要な避難口と考える人もいます。いろいろな面で離婚は教会の多くの家族に影響を与えます。皆さんの考えがどのようであろうと、離婚が永遠の家族関係に与える影響について率直に話しますので、どうか耳を傾けてください。私は心配なので話しますが、希望を抱いています。私たちは結婚の概念が危機に瀕し、離婚がありふれたこととなっている世の中で暮らしています。夫婦や子供だけでなく社会全体にも有益なので、結婚生活を守っていこうという確固とした考えを社会は持っていました。しかしその概念は、結婚は成人した男女の合意に基づく個人的な関係であって、一方の意思で解消されるという考えに置き換えられました。離婚を認める法律がなかった国々も離婚を認可するようになっていますし、離婚を認めている多くの国はより簡単に離婚ができるようにしています。残念ながら現在の無籍離婚法の下では、好ましくない従業員を解雇する手続きよりは、好ましくない配偶者との結婚生活を解消する手続きの方が簡単なのです。その上、ある人は最初の結婚を引っ越す前にしばらく住む小さな家のように、これは一番目の結婚と考えています。結婚は永続する尊いものという考え方の弱体化が広範囲に及んでいます。自分自身の両親の離婚や、結婚は自己現実の足かせであるという通俗的な考えに影響され、ある若い人々は結婚を避けています。約束を曖昧にして結婚する人の多くは、最初の重大な問題に出会うと逃げ出してしまいます。対照的に、現代の預言者は結婚を単なる楽しみとして始めておきながら、困難なことが起きるとすぐに破棄する単なる契約とみなすことは邪悪であり、厳しい非難に値すると警告しています。特に子供たちを苦しめる場合はそうです。古代において、また現在教会員が住んでいる一部の国の部族内のしきたりにおいても、男性は些細なことで妻を離縁する権限を持っています。女性に対するそのような不当な権力行使は救い主によって叱責されました。主はこうはっきりと言われました。モーセはあなた方の心が固くならないので妻を出すことを許したのだが、初めからそうではなかった。そこで私はあなた方に言う、不貧困のゆえでなく自分の妻を出して他の女をめとる者は姦淫を行うのである。また出された女をめとる者も姦淫を行うのである。省エイを目指す結婚関係には離婚は想定されていません。結婚生活が永遠に存続すると信じ、互いに神のようになることを目標としているからです。二人は神殿で永遠に結婚します。しかし、ある結婚は理想に向かって進みません。私たちの心が固くなために、主は日の境の標準に基づく結果を今は実施されません。 つまり主は離婚した人も日の境の律法で定められている不道徳の染みがないものとして再婚することを認めてくださるのです。つまり離婚した教会員が重大な背きを犯していなければ、その人は他の教会に適用されるふさわしさの標準と同じもので神殿推薦状の資格を得ることができるのです。離婚した多くの善良な教会員がいます。最初にそのような方々にお話しします。皆さんの多くは犠牲者であることを私たちは知っています。別れた配偶者は神聖な誓約をたびたび裏切ったり放棄したり、または結婚の責任を将来にわたって遂行することを拒絶した教会員でした。そのような辛い事態を経験した教会員は離婚しなければさらに事態が悪化すると確信していました。結婚生活が破綻し修復の希望がなくなった時は終わらせる必要があります。そんな事例をフィリピンで経験しました。神殿結婚の2日後、夫は若い妻を見捨てて姿を消し、10年以上も音信がありませんでした。妻は他国に移住し、そこで離婚の認可を得ましたが、フィリピンにいる夫は国の法律上、依然として婚姻状態にありました。フィリピンの法律には離婚についての条項がないので、これらの罪のない妻子は家族遺棄の犠牲者となり、自分たちの結婚関係を終結させて新たな生活を始める術がないのです。ある人たちは離婚を振り返るとき、破綻に至ったのは部分的に、あるいは全面的に自分の至らなさのせいだと考え、後悔の念に苛まれています。離婚を経験したすべての人は、苦痛と癒しの力の必要性と、贖いがもたらす希望を理解しています。その癒しの力と希望は、彼らと子供たちのためにあります。今度は結婚している会員にお話しします。特に離婚を考えている人たちと、彼らと現実に向き合うよう助言している人たちに、私は断言します。多くの結婚問題に対する解決法は離婚ではなく悔い改めです。離婚原因の多くは性格の不一致ではなく離婚心です。最初のステップは別れることではなく欠点を直すことです。離婚は万能薬ではなく長期にわたる鎮痛をもたらします。広範にわたる国際的な研究では、人生の大きな出来事の前後における人の状態について平均的な人は離婚後よりも伴侶をなくした後の方がはるかに立ち直りやすく、元の幸せな状態に戻りやすいという結果を出しています。離婚により問題を解決しようと望む夫婦は、離婚によって事態が悪化したことに気づくことがよくあります。離婚に伴う複雑性が新たな問題を生むのです。子供がいる場合は特にそうです。まず子供たちのことを考えてください。なぜなら離婚によって自分たちのことばかりに心が奪われ、子供のことがないがしろにされてしまうからです。子供が最初の犠牲者です。家族問題の専門家たちは、現在子供の福利が脅かされている最大の原因は結婚の弱体化であると語っています。家族が不安定なために、両親が子供との関わりをあまり持てなくなっているからです。離婚後、一人親の下で成長した子供は、薬物やアルコールの乱用、性的不道徳、学業低下など、様々な被害に対し、より高い危険性にさらされます。重大な問題を抱える夫婦は、ビショップと話す必要があります。ビショップは主の判事として勧告を与え、場合によっては癒しへと導く教会周期の手配をしてくれるでしょう。ビショップは離婚するように勧告はしません。もちろん夫婦が離婚をした場合は、彼らがその結果と取り組むのを助けてくれます。主の律法の下では、結婚生活は尊く命を持っています。人の命と同じです。もし体が病気になれば、それを治そうとします。諦めません。生きる可能性が少しでもある限り、治療法をいろいろと探し求めます。結婚も同じであるべきです。主を探し求めれば、主は私たちを助け、癒してくださいます。 末日聖徒の配偶者たちは結婚生活を守るために力の限りを尽くすべきです。リアホナ2007年4月号の大根懲戒メッセージに記された結婚生活を豊かにするための勧めに従ってください。いわゆる性格の不一致を避けるためには、夫婦は最善の友でなければなりません。親切で思いやりがあり、互いの必要に敏感で、相手がいつも幸せであるように努めてください。物欲を抑えるために協力し、財政管理の面でパートナーとなってください。もちろん配偶者の一方が相手の期待に沿わない場合もあるでしょうし、他方が傷つき苦痛を受けることもあるでしょう。そのような事態が起きたときは、過去に経験した良いことや将来の可能性を思い描いて、今の失望を帳消しにしてください。過去の過ちをいつまでも心に残しておき、何度も繰り返して思い出すことのないようにしてください。結婚関係ではわだかまりは破滅を招きます。許しは神が定められたものです。過ちを許し、欠点を克服し、関係を強めるために主の御霊の導きを求めてください。今ファウスト長老が教えてくださったように、もし深く考えないで結婚したのでしたら、二人で手を取り合い、一緒にひざまずき、贖いの助けと癒しの力を祈り求めてください。二人の謙遜で一致した願いによって、主を、そしてお互いをもっと身近に感じるでしょう。そして主は調和の取れた結婚生活を回復するための険しい山登りを助けてくださるでしょう。結婚生活に伴う問題で教会に助言している経験豊かで賢明なビショップの意見をついて考えてみましょう。このように彼は述べています。一般的にどの夫婦や個人も離婚は良いことではないと分かっていました。しかしながら皆が自分たちの場合は別ですと主張しました。大抵彼らは伴侶の欠点にばかり焦点を当て、自分自身の言動には少しも責任を取ろうとしません。コミュニケーションは途絶えています。一般的に彼らは過去を見つめています。過去の言動の詰まった道端にあるゴミ箱から離れようとせず、前進しようとしません。重大な罪が関係している場合もありますが、よくあるのは愛が冷え切っている場合です。彼らは、あの人は変わってしまったと言います。彼らは子供たちの影響を心配しますが、結論はいつもこうです。一緒に暮らして喧嘩をするのは子供たちにとって良くない。これとは対照的に、ビショップの助言に従って、別れずに共に暮らす夫婦は結婚生活を堅固なものとしています。それは戒めを守り、教会に出席し、聖典を読み、祈り、自分の欠点を直そうとする互いの決意によってもたらされます。彼らは、配偶者と自分にとって贖いがいかに重要で力を持つかをよく知っています。耐え忍び、努力を重ねます。ビショップが助言を与えた夫婦は、自分たちの結婚生活を守るためにこれらのことを行い、悔い改め、努力していくうちに癒しが 100% 達成されました。配偶者が全面的に非難されるべきだと考える場合でも、性急な行動をとってはなりません。ある研究はこう報告しています。離婚や別居した方が不幸な結婚生活にとどまるよりも幸福になれるという証拠はなかった。また離婚を思いとどまり、結婚生活を送った人の3人に2人は、5年後に幸せな結婚生活を迎えた。子供が成長するまで苦しい結婚生活を長く耐えた女性はこう説明しています。結婚生活には3人の当事者がいます。夫と私、そして主です。私は自分にこう言い聞かせました。3人のうちの2人が踏みとどまれば結婚生活を維持していける。希望の力は時には悔い改めという良い報いにつながりますが、そうならない時もあります。他の人の選択を私たちはコントロールできませんし、それに伴う責任を負うことはできません。しかし反対に、それらが私たちにひどい衝撃を与えることがあります。ポルノグラフィーやその他の中毒性の行為、幼少時の虐待の後遺症などの深刻な問題に悩む配偶者を、愛を持って助けようとしている夫や妻を主は愛し祝福されるでしょう。皆さんの経験がどんなに困難であろうと、皆さんが主を愛し 主の戒めを守り、最善を尽くしているならば、永遠の家族関係の祝福を失うことはない、という約束が皆さんにはあります。若いヤコブが家族の者の行為で、ひどい苦難を味わい、辛い思いをしたとき、父リーハイはこう言いました。あなたは神の偉大さを知っている。神はあなたの苦難を性別して、あなたの益としてくださる。同じように使徒パウロも私たちにこう保証しています。神は神を愛する者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださる。最後に結婚について深く考えている人たちに短く話します。不信仰で乱暴で非協力的な配偶者との離婚を避ける最善の方法は、そのような人との結婚を避けることです。もし良い結婚を望むなら、よく探してください。目的のないデートや、インターネット上で情報を交換するだけではなく、結婚への十分な基盤を築けません。デートに続いて、思慮深く、十分なコートシップの期間を設けるようにしてください。様々な環境の下で、将来配偶者となる可能性のある人が、どのような行動を取るかを観察する十分な機会を持つべきです。婚約をしている人たちは、間もなく結婚して関係を持つことになる互いの家族について、できるだけ多くのことを学んでください。良い結婚生活は完全な男性と完全な女性を求めてはいません。完全に向かってお互いに努力しようと決意する男性と女性を必要としているのです。キンボル大官庁はこう教えました。結婚の盛難に向かう二人は、自分たちが望む幸福な結婚を実現するために必要とされる次のことをわきまえてください。つまり結婚は犠牲と分かち合いであり、個人の自由を狭めることもあります。結婚は長期にわたって難しい倹約の生活に入ることを意味します。また子供を通して経済的な重荷、奉仕の重荷、心配の重荷が強いられることを意味します。しかし最も深く喜ばしい感情を経験させてもくれます。個人的な経験から結婚と家族生活の喜びについて明かします。家族の宣言には、結婚は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な夫婦の責任と、イエス・キリストの教えの上に成り立つと記されています。私は救い主について明かしし、主の名によって永遠の家族という至高の祝福のために努力しているすべての人たちのために祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
I take as my subject today,
私は1973年4月の総大会のヒンクレ大官庁の説教をテーマとしてお話しします。当時、伝道を終えたばかりだった私は、将来について考え、正しい選択をし続けることができるか不安でした。その大会でヒンクレ大官庁は、アジア出身の若い将校の話をしました。この青年はもともとクリスチャンではなく、アメリカで訓練を受けた際に、教会のことを知り、改宗したのです。大官庁は彼にこう尋ねました。あなたの国はキリスト教国ではありませんね。クリスチャンとして帰国することは、あなたにどんな影響を及ぼしますか？彼はこう答えました。家族は失望するでしょう。私の将来も仕事も、あらゆる機会から見放されると思います。大官庁は言いました。福音のためにそれほどの代価を支払うつもりですか？彼は目を潤ませて答えました。福音は真実ではないのですか？その通り真実です。と大官庁は答えました。すると彼は言いました。それならその他のものが何だというのですか？私はその言葉について長年考えてきました。福音は真実ではないのですか？それなら他のものが何だというのですか？御業は真実です。私たちは人々の信仰を尊重します。人は皆神の息子、娘です。他の人々からも信仰や親切な行いについて学ぶことができます。けれども、私たちはイエスがキリストであること、 主が復活されたこと、ジョセフを通じて神権が回復されたこと、聖霊の賜物が存在すること、モルモン書が神の御言葉であること、神殿の約束が確かであることを知っています。主ご自身がこの教会の特別な使命について宣言されました。この教会は世の光となり、主の前に道を備え、福音は地の果てまで転がり進むのです。福音は真実ではないのですか？だとしたら、その他のものが何だというのでしょう。もちろん、他にも大切なことはあります。私が大官庁のこの説教を聞いたのは21歳の時でした。教育を続けるために働く必要がありました。将来の妻に、私に人生を託す決意をさせるにはどうすればよいかと考える必要もありました。他にもたくさんのことがありました。賢明な選択をするには、物の見方を簡潔にし清める必要があります。世の中には邪悪なもの、良いもの、大切なもの、そして絶対に不可欠なものがあります。主は言われました。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。信仰とは決意です。強い信仰を持つには、祈り、研究し、従順になり、誓約を守る必要があります。主と末日の技について確信を得るなら、目が開かれ、すべての事柄が正しく判断できるようになります。試練にあっても正しい道を歩む力が得られるのです。ヒンクレ大官庁は言いました。真理を確信している人は自己を鍛錬するものです。そのような人は教会が求めるからではなく、自分の心に確信があるから自己を鍛錬するのです。あなたの選択は真理に対する確信に基づいていますか？自分の理想の姿に近づいていますか？福音が真実なら、その他のものが一体何だというのでしょうか？私たちは何が正しいか知っています。数年前、妻は娘夫婦が不在の時に孫たちの世話をしました。4歳の孫が弟を強く押しました。泣いている弟を慰めた後で、妻は4歳の兄に優しく聞きました。お兄ちゃん、どうして押したの？孫は答えました。正義を選べって書いてある CTR の指輪をなくしちゃったから、悪い子になったの。
気を
つけてください。言い訳は成長の敵です。世界のさまざまな国で生活する末日生徒の心の中に真理に対する確信があります。王国の御業はその固い信念によって前進するのです。何年も前、妻と私はフランスの姉妹に会いました。彼女は30代で夫を亡くし、一人で四人の子供を導くという責任に押しつぶされそうでした。けれども、16年後、彼女の息子は三人とも伝道を終え、娘は神殿で結び固められていました。ブラジルの兄弟は16歳の時に家族の中で一人だけ改宗しました。両親の反対を押し切って伝道に出た彼は、伝道中家族からの頼りは一通も受けず、伝道後はビショップの家で生活しました。けれども今では素晴らしい家族を築き、司会として活躍しています。そんな彼を見た両親は、他の息子たちも教会に行かせたいと思うようになりました。中南米のある国に住む兄弟は、改宗後10分の1を納めるだけでなく、ライバル会社が納めていない税金も正直に納めようと決意しました。 主はその正直さのゆえに彼を祝福されました。多くの人が人知れず犠牲を払っています。例えば永遠の伴侶を探す責任を引き延ばさない機関宣教師、子供を望み愛と真理のうちに子供を育てるために自分を捧げる義にかなった女性、汚れたメディアやインターネットの影響を注意深く制限する家族、もっと一緒に神殿参入できるように努力する夫婦などがそうです。子供たちもそうです。最近会った韓国の青少年は皆学校が忙しく毎晩遅くまで帰宅できませんが、それでも週5日朝6時からの早朝セミナリーに出席しています。野球の大好きな8歳の少年はチームの主力選手であるにもかかわらず決勝戦には参加できないと自分からコーチに告げました。決勝戦が日曜日だったからです。密かな信仰の行いは天に記録されています。福音が真実ならその他のものが一体何だというのでしょう。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろうと主はおっしゃいました。福音が真実であり真に大切なものであることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
I love the Book of Mormon.
私はモルモン書が大好きです。モルモン書には大切な教えがあり、その教えは初等教会の歌に何度も繰り返し出てきます。例えばヒラマンの兵士についての話には次のような教えがあります。ヒラマンの勇士のように子供の時から教えを受け、またニンファイのように良い父母から生まれという歌詞に共感する人も多いでしょう。今日私は良い両親のもとに生まれながらも家庭で福音を教えられなかった第一世代の会員の皆さんにお話しします。第一世代の皆さんは母親から神が救ってくださると教わっていたヒラマンの兵士よりも信者として育てられなかった彼らの両親アンモンの民に似ています。まずアンモンの民について振り返ってみましょう。彼らはレーマン人でアンモンやアロンたちから福音を学びました。福音を受け入れた後アンタイ・ニーファイ・リーハイ人と呼ばれ、後にアンモンの民と呼ばれました。彼らの息子たちはヒラマンの兵士となり改心していないレイマン人と戦いました。ヒラマンの兵士の強さはその親であるアンモンの民に揺らしていたのです。最初に聖文から福音を学んだのは彼らの親でした。祈りの力について学んだのも彼らの親でした。主と誓約を交わし守ったのも彼らの親でした。同じように皆さんからも福音に忠実な民が生まれます。次の世代を教え強めるという伝統は第一世代の会員である皆さんから始まるのです。偉大な宣教師アロンはレーマン人の王とアンモンのために信仰や悔い改めイエス・キリスト幸福の計画について聖文から教えました。今日においても聖文を読んで研究するなら信仰を育み誘惑を避け天の御父と御子イエス・キリストに近づくことができます。けれども聖文を読むことは誰にとっても難しいことです。パッカー会長はモルモン書を初めて読んだ10代の頃の経験をこう述べています。聖典を開いて私ニーファイは良い両親から生まれたのでから読み始めました。読むのが面白くイザヤ書の章まで続けることができました。数ヶ月後に再チャレンジを決心し、また私ニーファイは良い両親から生まれたのでから始めました。何回読んでもイザヤ書の章がつまずきになるのです。 でもついにその部分も読もうと決心しました。そしてもちろんパッカー会長はモルモン書を読破しました。継続することが鍵です。読むたびに意義深い言葉が見つかります。人々の勇敢な行為について学べます。主の深い憐れみについても学べます。神の愛を信じ、キリストが自分の救い主であることを知ることができるのです。祈りも信仰を育む方法です。レーマン人の王は福音の喜びを受けるにはどうすればよいかを知りたくなり、主に祈りました。私たちも求めるならば与えられます。香港にスタンレーという19歳の求道者がいました。福音に感動しバプテスマを受けたいと思っていた矢先、友人から教会を批判されました。そこで宣教師に相談しました。宣教師は神は彼のことをとても気にかけておられると証ししました。そして一緒にひざまずいて天の御父に尋ねてみようと言ったのです。二人の宣教師が順番に祈りました。スタンレーも祈りました。祈り終えると宣教師が尋ねました。スタンレー、どう感じますか？スタンレーはゆっくりと顔を上げて、バプテスマ、バプテスマと囁きました。制約を交わして守ることからも信仰は育まれます。アンモンの民は腹からの血を流すよりは自分の命を捨てることを制約しました。バプテスマを受け、キリストの皆を受けるときに制約を交わします。聖餐を受けるときにバプテスマの制約を思い起こします。そしてその制約を守るならば、聖霊を常に伴侶とすることができます。聖霊は私たちにすべてのことを教えてくださいます。メキシコシティに住むある姉妹は16歳の時に宣教師の訪問を受けました。彼女は御霊によって教えを受け、こう言っています。目から鱗が落ちて、主によって理解力が増し加えられているように感じました。聖文と祈りから力を受けて回収したいという望みを父に話すことができました。バプテスマを受けた後、家族から理解されませんでしたが、主の御霊はこう囁いて励ましてくれました。前進しなさい、親戚の何人かが教会員となるでしょうと。このように世界中の第一世代の会員は、アンモンの民と同様に聖文を学ぶこと、祈ること、制約を交わすことを通して制約を守ることから助けを受けています。私も良い父と母のもとに生まれましたが、家庭で福音を教えられませんでした。それでも両親から道徳や倫理的な行動を学びました。初めて教会の話を準備したとき、会員でない父が手伝ってくれました。テーマは正直でした。私たちは信仰過剰の第13条を引用する代わりに、正直エイブという名の男性について話すことにしました。私に福音を教えてくれたのは初等教会の教師や若い女性の指導者、それに真剣指導者でした。7歳の時に中学校の教師から祈りについて教わり、私は祈りたくなりました。10分の1を教わった時も収めたくなりました。断食を教わった時はまだほんの7歳だったので、断食したくありませんでした。でもバプテスマを教わった時、受けたくなりました。私の決意を支持し、後に同じように教会になってくれた私の良い両親に感謝しています。アンモンの民は福音に従って生活し、彼らは最後まで確固としてキリストを信じた。アンモンの民のように私たちから始めましょう。第一世代の会員として証を得ている私たちは、子供たちを教える責任を負っています。家庭やクラスで教える必要があります。聖典を使って神の御言葉を教える必要があります。祈りの力を教える必要があります。制約を交わして守ることから祝福が得られることを教える必要があります。 それらを教えるなら、子供たちはこういうことでしょう。ヒラマンの勇士のように、子供の時から教えを受け、いつか主の宣教師となり、真理を携え世に出ていこう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
The choir and congregation.
これから聖歌隊と皆さんで賛美歌2番山の上にを歌います。その後70人のグレンエル・ペース長老と十二使徒定員会のエムラッセル・バラード長老がお話しします。続いて聖歌隊が主は天使を送りたもうを歌います。また続けて信仰を保つ時を歌います。ではみんなで歌いましょう。
This is the 177th annual
末日聖徒イエス・キリスト教会第177回年次総大会の模様をお届けしています。
Some time ago, I had a delightful conversation.
ある時16歳の若い女性と有意義な会話をしました。通っている高校で教会員は彼女一人だと知った私は、他に教会員がいなくて一番大変なことは何ですかと尋ねました。彼女はじっと考えると思慮深い答えを口にしました。皆が誤りだというものを正しいと信じ、問題ないと思っていることを正しくないと信じることです。私はさらに尋ねました。ジョセフ・スミスが神の預言者だと知っていますか？ 彼女は答えました。そう思いますが、確信はありません。教会の青少年の皆さんに尋ねます。あなたは知っていますか？私が自分に証があると初めて知ったのは11歳の時です。両親とソルトレイクシティのテンプルスクエアを訪れた時のことです。当時私の趣味は無料のものを集めることでした。まず、無料ですかと聞き、それをもらってから、ありがとうございます。あれもただですか？嬉しいなと言います。時々、ごめんね、5セントなの、などと言われますが、ひるみません。がっくりと肩を落とし、あれはずっと欲しかったパンフレットなんです。でもお金がないし、やっぱりダメですか？そういえば必ず成功します。けれども、集めるばかりで一度も読んだことはありませんでした。テンプルスクエアに着いた私は車の中で両親が戻るのを一人で待っていました。私は退屈になり、仕方なく座席にあった私の無料コレクションを眺め、ジョセフ・スミスの物語と書いてあるパンフレットの最初のページを開きました。私はその物語に引き込まれ、喜びで胸が溢れました。バックミラーで顔を見ると、驚いたことに泣いていました。当時はわかりませんでしたが、今ならなぜ涙が出たのかわかります。聖霊による証を感じていたのです。車の中には両親も、兄弟も、初等教会の教師もいませんでした。その場にいたのは私と聖霊の御霊だけでした。皆さんにも同じことが起こります。すでに似た経験をした人もいるでしょう。証を得たいと思うとき、教会で育った皆さんは今までとは違う驚くほど霊的な経験を期待するかもしれません。回収者の経験を聞くと、自分には何か足りないのではと思うかもしれません。回収者が驚くような経験をする理由の一つは、彼らにとって初めてのことだからです。皆さんはずっとその気持ちを感じてきました。家庭の夢や証会、セミナリー、また聖文を読んでいる時など、ことあるごとにその気持ちを感じてきたのです。宣教師は、求道者が御霊を認識できるよう訓練を受けています。レッスンを中断し、このように言うことがあります。ちょっと話を止めて、今あなたが感じている気持ちについて話し合いましょう。以前にあった出来事を思い出したような気持ちがしていませんか？レッスンの内容が真実だと感じていませんか？平安な気持ちを感じていませんか？そうであれば、あなたは御霊を感じているのです。ある頭脳明晰な求道者の女性は、すべての疑問に論理的な答えが得られるまでは何も受け入れられませんでした。しかし、最後にはこう言ったのです。これ以上この気持ちを否定できません。彼女は教会に入り、充実した数年間を送りました。しかし、再び知的面での疑問を持つようになりました。そしてついに教会を離れてしまいました。15年経ち彼女が我が家に来てくれました。共にテンプルスクエアに行き、救い主の像に続くスロープを登り始めると、彼女は涙ながらに言いました。また、あの気持ちだわ。頭は受け入れないのに、心はこの気持ちを熱望している。一度感じたら忘れることはできないのです。霊的な経験をしながら育つ人は、若いうちに霊的な確証を得ます。 両親や指導者は和光度に戒めや規則を理解させることに重点を置きがちですが、教義と原則への証を持てるように助けることも大切です。親や指導者はおそらくもっと頻繁に時間を取り、和光度の皆さんが御霊を認識できるよう助けるべきでしょう。御霊を感じるとどのような気持ちになるかが分かれば、御霊を感じることに対する信仰が増します。そして霊的な直感が発達したことに気づくでしょう。私は11歳の時にジョセフ・スミスが神の預言者だと知りました。声も聞かず天使も見ませんでしたが、もっと確かなものを感じました。霊的な感覚が揺り動かされたのです。自分の最も深いところから大きな喜びが湧き上がりました。この霊的な感覚が目覚めるのは聖霊が働きかけるときだけです。霊的な確証を得たときの気持ちを表現するのは、バラの香りや鳥の歌声、景色の美しさを説明するのと同様に難しいことです。しかし感じればわかるのです。聖文はこの気持ちを理解する助けを与えてくれます。誠に誠にあなたに言う、私はあなたに私の御霊を授けよう。私の御霊はあなたの思いを照らし、あなたの霊に喜びを満たすであろう。その時あなたは知るであろう。記憶を思い出すように御霊を感じる時もあります。最初に天の家で福音を学んだ私たちはこの地上に来る時に忘却の幕を通りましたが、霊の中にはその記憶が残っています。聖霊の助けを借りると幕を開き、その記憶を呼び覚ますことができます。私はこれまで知らなかった真理を見出すと、よく、ああ、思い出した、と感じます。助け主、すなわち聖霊は、あなた方にことごとく思い起こさせるであろう。若い兄弟姉妹の皆さん、私の言葉を試してみるようお勧めします。ジョセフ・スミスの話を読み、祈ってくれますか？ジョセフ・スミスの話が真実であると知れば、父なる神とイエス・キリストが生きておられ、この教会の頭として立っておられることもわかります。11歳でこれを知った私は今、特別なイエス・キリストの証人として、これが真実であると証しします。主は皆さんにもこれを知るように願っておられます。主はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。イエス・キリストの御名により。アーメン。
My brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、聖書は奇跡です。4000年にもわたって聖書の中にある神聖な歴史やこの世の歴史が預言者や使徒、霊感を受けた聖職者によって記録され保存されてきたことは奇跡です。聖書の力強い教義や原則、詩や物語が私たちの手元にあることは奇跡です。そして何よりイエス・キリストの言葉とその生涯と務めに関する記述が暗黒時代や何世代にもわたる争いの時代を通じて守られ、今日私たちがそれを手にできるということは素晴らしい奇跡です。また聖書の中に文字通り改心と癒しをもたらすキリストの御霊が含まれていることは奇跡です。その御霊は何世紀にもわたって人々の心を変え、祈るように正しい道を選ぶように、救い主を見出すように人々を導いてきました。聖書はその名の通り聖なる書物です。なぜなら聖書は真理を教えているからです。 その御霊で私たちを温めてくれるからです。神を知り、人に対する神の計らいを理解するように教えてくれるからです。主イエス・キリストについての証に満ちているからです。エイブラハム・リンカーンはこう述べています。この偉大な書物は神が人に与えられた最高の贈り物である。そこには救い主が世の人々に与えられたすべての良いことが記されている。聖書がなかったなら私たちは善悪をわきまえることができないであろう。今日私たちが聖書を手にしているのは偶然ではありません。正しい人々が御霊に促されて、目にした神聖な事柄と耳にしたり語ったりした霊感に満ちた言葉を記録したのです。また他にも献身的な人々がこれらの記録を守り保存するように促されてきました。ジョン・ウィクリフや勇敢なウィリアム・ティンダル、ヨハネス・グーテンベルクといった人々が多くの反対に屈することなく、人々が理解できる言葉に翻訳し、人々が読めるように出版したのです。ジェームズ王の学者たちも霊感を受けて翻訳の技を行ったのだと私は信じています。暗黒時代が暗黒だったのは福音の光が人々から隠されていたためでした。使徒や預言者がおらず、聖書を手にすることもできませんでした。聖職者たちは聖典を隠し、人々は触れることができませんでした。ですから礼拝の自由と聖典を民衆に解放するよう要求したマルチン・ルター、ジョン・カルバン、ジョン・フスなどの勇敢な殉教者や改革者に私たちは大きな恩を受けています。ウィリアム・ティンダルは聖書の力を深く信じていたために自らの命を捧げました。彼はこう言っています。神の御言葉を読む人や御言葉についての論理的な説明や議論を聞く人は誰でも日々より良い人になり、ついには完全な人になる。それが神の御言葉の性質である。聖書を誠実に熱心に研究するとき、私たちはより良い人になっていきます。聖書の力を知っていた無数の殉教者を決して忘れてはなりません。彼らは私たちが聖書の言葉のうちに神の天の御父の王国の永遠の幸福と平安に至る道を見出せるよう自分たちの命を捧げてくれたのです。当時のキリスト教改革者たちは多くの点で意見が一致していましたが、教義について考えが異なるところも多くありました。その結果、多くのキリスト教の教派が生まれました。宗教の自由を早くから提唱したロジャー・ウィリアムスはこう書いています。地上には正式に組織された教会はなく、教会の儀式を行う権能を持つ者もいない。それらは教会の偉大な頭であるお方が新しい使徒たちを使わされる時まで存在せず、私はその訪れを待ち望んでいる。何千万という人々が聖書を通して真理を探し求めながら神とイエス・キリストへの信仰を抱いてきました。彼らにとって自分たちの信仰を育み導いてくれるものは聖書しかありませんでした。宗教改革者たちの努力により聖書が家庭に置かれるようになりました。神の御言葉は金持ちの家の客間だけでなく貧しい家庭でも読まれるようになりました。無数の家族が聖書を学ぶことによって共にイエス・キリストの教会を見出そうとするようになりました。そのような家族の一つが1800年代の初めにニューヨーク州北部に住んでいたジョセフ・スミス・シニアの家族でした。息子の一人ジョセフ・スミス・ジュニアは聖書を調べ、多くの教派のうちどれがイエス・キリストの教会なのかを知ろうとしました。少年は聖書の言葉から霊的な光と神からの知識を祈り求めるよう促されます。聖典に約束された知恵を求めようと決意したジョセフは1820年の早春、ひざまずいて謙遜に祈りました。 父なる神と主イエス・キリストの栄光に満ちた現れを見たその日、なんという素晴らしい光と真理がジョセフの上に注がれたことでしょう。神はノアやアブラハム、モーセの時代のように再び預言者を召されたのです。私たちは聖書にどれほど感謝すべきでしょう。聖書を読むとキリストの生涯や教えや教義だけでなく、主の教会と神権について、また当時主が設立されたイエス・キリストの教会と呼ばれた組織について学ぶことができます。私たちはその教会を信じています。そして末日聖徒イエス・キリスト教会はそれと同じ教会であり、地上に回復され同じ組織と神権を持った完全な教会であると信じています。聖書がなければ私たちは当時の主の教会を知ることも、完全な主の福音を知ることもなかったでしょう。私は聖書を愛しています。その教えと教訓、聖書に宿る精神を愛しています。旧約聖書に記されている心を動かす深遠の物語や、キリストの来臨を証しした偉大な預言者たちを愛しています。新約聖書の使徒の旅や奇跡、パウロの手紙を愛しています。そして何より、私たちの救い主イエス・キリストの言葉と模範と贖いを実際に見聞きした人々の記録を愛しています。聖書を読むことで得られるものの見方と平安を愛しています。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの多くは人々が次のように言うのを聞いたことがあるでしょう。モルモンはキリスト教徒ではない、モルモン書という自分たちの聖書を持っているからだ。こうした誤解をしている方々に申し上げます。私たちは主イエス・キリストが救い主であり、救いの創始者であると信じています。また聖書を信じ、尊び愛しています。確かにモルモン書を含むその他の聖典を持っていますが、それは聖書を支えるものであって、聖書にとって変わるものではありません。イエスは聖書を調べなさい、それは私について証しをするものであると教えられました。この言葉はイエス・キリストについての真理を心から探求するすべての人に洞察と霊感を与えてくれます。聖書には歴史や教義、物語、説教、証がたくさん記されています。すべてが永遠なるキリストに関するものであり、天父の子供たちに対するキリストの肉と霊における使命に関するものです。末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって有益であると信じています。私たちは聖書とその他の聖典を愛しています。そのことは、私たちが聖書は神の言葉であると信じていることを知らない人々にとっては驚きかもしれません。聖書は私たちの信仰の柱の一つです。救い主についての力強い証であり、主に従う人の人生に影響を及ぼし続けるキリストの力についての証です。聖書を読んでその教えを研究すればするほど、イエス・キリストの回復された福音の教義の基礎がわかるようになります。人は長い時間を費やして学んだ聖典が好きになるものです。すべての聖典を愛し理解するためにバランスよく学びましょう。特に若い皆さん、聖書を過小評価してはいけません。聖書は主の生涯を記した神聖な記録です。聖書はその他の聖典をすべて合わせたよりも多くのページ数があります。聖書はすべてのキリスト教の土台です。私たちは他人の信仰を批判したりはしません。キリスト教徒として私たちの大きな責任は、神が掲示されたすべてのことを神のすべての子供たちに分かち合うことです。この教会に入る人は聖書に対する信仰を捨てたりはしません。むしろその信仰を強めます。モルモン書は聖書の価値を弱めたり貶めたり軽んじたりするものではありません。逆にそれを広げ高めます。聖書とモルモン書の間に矛盾する点はありません。モルモン書は聖書を証しするものであり、 どちらもキリストを証ししています。キリストについての第一の証は旧約聖書です。旧約聖書は救い主の来臨とその偉大な生涯と人々を解放する贖罪について予言しています。キリストについての第二の証は新約聖書です。新約聖書には主の誕生と生涯、教えと務め、主の福音と主の教会と贖いと復活と、そして主の人たちの証が記録されています。キリストについての第三の証はモルモン書です。モルモン書もまたキリストの来臨を予言し、救いの贖いに関する聖書の言葉を確認し、そして復活された主が地球の異なる半球を訪れられたことを明らかにしています。モルモン書の表紙にはこの書物の目的を明らかにするイエス・キリストについてのもう一つの証という副題がついています。この3冊の聖典はいずれも主がその子らに掲示された偉大な御言葉であり、互いに切り離すことはできません。そこにはキリストの御言葉が記されており、私たちは永遠の命を得るふさわしさを身につけるために、それをよく味わうように勧告されています。一つが他のものよりも重要であり、より真実であると考える人は、古代の聖典の美しさと完全さの一部を逃してしまっています。また、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は、イエス・キリストや聖書を信じていないと考える人は、時間をとって、この教会とその名前の意味と、そのメッセージの力を理解する必要があるでしょう。この教会が聖書を信じていることや、私たちがクリスチャンであることに疑問を抱く人がいらっしゃるのはなぜでしょうか。この教会の名前はイエス・キリスト教会です。この建物で行われた前回の総大会で、この教会の指導者たちは聖書から200回近くも引用しました。この教会は新約聖書の時代にキリストと使徒たちが建てた教会と同じ組織と機能を持っています。今日この壇上に座っているのは主イエス・キリストの預言者と使徒たちです。私は厳粛に証しします。私たちは主であり救い主であるイエス・キリストと聖書を通して与えられている御言葉を心から信じています。また聖書を信じているだけでなく、その教えに従い、そのメッセージを教えるように努めています。私たちの宣教師が伝えるメッセージは、キリストと主の福音と贖いであり、聖典に書かれている事柄です。すべての人に申し上げます。私たちは皆さんを愛しており、皆さんを招きます。神が掲示されたすべてをお伝えしましょう。兄弟姉妹の皆さん、私たちが聖書の力をもっと十分に認識し理解できますように、聖書はキリストを救い主として受け入れるようすべての人を導くものです。私たちがそう信じていることを人々に理解してもらえるよう、私たちがその助け手となれますように、私は謙遜に主のみんなによりお祈りします。アーメン。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今朝皆さんにお話しする機会を嬉しく思います。私のために祈ってくださる皆さん一人一人に心から感謝しています。中央幹部として勤めた49年の間に、総大会で優に200を超えるお話をしてきました。今はもう96歳になっています。風の吹きすさぶ中、枝に残る最後の一葉のような気がしています。いろいろと憶測が流れているようですが、実際の私はすこぶる健康です。熟練した医師と看護師のおかげで健康を維持しています。皆さんの中には私より先に行く人もいるかもしれません。しかしながら、自分の年齢のことを念頭に置いて、私はこの御業の基本的な真理について証を述べたいと思います。私は何もかも知っているわけではありません。しかし確信している事柄もあります。私が知っていることについて今朝お伝えしたいと思います。コンスタンティヌス帝がキリスト教に改宗したとき、神の属性について聖職者の間で様々な議論があることを知りました。この議論に終止符を打つために、紀元325年ニケイアに地位の高い聖職者が集められました。参加者には自由に自分の意見を述べる機会が与えられました。しかし議論はますます熱を帯びるだけだったので、一致した定義に到達することはできませんでした。そして妥協案が出されたのです。これがやがてニケイア信条として知られるようになったもので、その基本的な概念は現在の大半のキリスト教徒の信仰に受け継がれています。個人的にはこの信条が理解できません。読むと混乱してしまいます。私は本当に感謝しています。この教会に属する私たちは、神の属性に関して人の作ったいかなる主張も拠り所としていないからです。私たちの知っていることは、ジョセフ・スミスの個人的な経験からもたらされたものです。ジョセフはまだ少年の時、永遠の父なる神とその愛する御子、復活された主と語りました。お二方の前にひざまずき、御声を聞き、それに答えました。お二方とも別々のお方でした。ジョセフが母親に、母の信奉する教会は真実ではないことが自分で分かったと告げたのも驚くことではありません。このように、この教会の偉大で大切な教義の一つは、私たちが永遠の父なる神を信じているということです。神は実在し、独立して存在するお方です。また宇宙の偉大な統治者であると同時に、私たちの御父であり、私たちはその子供です。私たちは神に祈ります。祈りは神と人との会話です。私は神が私たちの祈りを聞き、それに応えてくださることを確信しています。それを否定することはできません。祈りが答えられたという経験を非常に多くしてきたからです。アルマは息子ヒラマンにこう教えています。あなたのすべての行いについて主と相談しなさい。そうすれば主はあなたのためになる指示を与えてくださる。誠に夜寝るときは眠っている間も主が見守ってくださるように、主に身を託して寝なさい。そして朝起きるときに神への感謝で心を満たしなさい。これらのことを行うならば、終わりの日に高く上げられるであろう。私が確信する第二の偉大な教えも、その根拠を預言者ジョセフの次元に置いています。つまり、イエスが生きておられるということです。イエスは生けるキリストであり、旧約のエホバ、新約のメシアであられます。 また御父の指示のもとにこの地球の創造主となられました。ヨハネによる福音書は次のような意味深い言葉で始まります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。特に最後のすべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかったという説に注目してください。イエスこそ偉大な創造主でした。シナイ山で戒めをお書きになったのもイエスの指でした。高き御蔵を去って地上に来られ、最もつましい環境でお生まれになったのもこのイエスでした。教え導く務めを果たされた短い期間、このイエスは病の人を癒し、見えないものを見えるようにし、死者を生き返らせ、律法学者やパリサイ人を叱責されました。イエスはかつて地上に生を受けた者のうち、唯一完全なお方でした。こうしたことはすべて御父の計画の一部でした。ゲッセマネの園でイエスは大いに苦しまれ、御父に祈り求めつつ、血の汗を流されました。しかし、これも偉大な贖いの犠牲のほんの一部でしかありません。イエスは群衆によって引き出され、ピラトの前に連れて行かれ、群衆はイエスの死刑を叫び求めました。イエスはご自分の死刑の道具である十字架を運ばれました。そしてゴルゴダの丘で、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているかわからずにいるのです。と叫びながら、その命を捧げられたのです。その遺骸はアリマタヤのヨセフの墓に静かに横たえられました。しかしその3日後、最初のイースターの朝、その墓は空になったのです。マグダラのマリアがイエスに話しかけ、イエスはそれにお答えになります。また使徒たちに見姿を現され、エマオへ向かう2人の旅人と共に歩かれます。さらに、500人ほどの人々も復活した主を見たと記録されています。イエスはこう言われました。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一つの羊飼いとなるであろう。この言葉通り、イエスは西半球のバウンティフルの地に集まった人々に見姿を現されました。ここで旧世界に行ったのと同じように民を教えられたのです。このことはすべてモルモン書に詳細に記録されています。モルモン書は主の神聖について述べた第二の証です。繰り返しますが、御子と御父が少年ジョセフに見姿を現され、御父が御子をこう紹介されました。これは私の愛する子である彼に聞きなさい。さて次に私が確信していて証ししたいことは、主イエスキリストの食材についてです。これがなければ人生は無意味です。これは私たちの存在の要となる教えです。この教えから私たちがこの地上に生を受ける前にすでに生きていたことがわかります。この世の生涯は将来の遥かに栄光に満ちた状態へ行くための一段階でしかありません。死の悲しみは復活の約束によって和らげられるのです。復活祭がなければクリスマスも存在しないでしょう。次に私が確信を持ってお話をするのはイエス・キリストの福音の回復です。神権は回復されています。すなわち、神の皆によって語る権能が人に与えられているのです。この神権には二つの段階があります。小神権またはアロン神権として知られているものは、バプテスマのヨハネによって回復されました。さらに大神権、すなわちメルキゼデク神権は、 ペテロ、ヤコブ、ヨハネによって回復されました。アロン神権の回復にあたって復活したバプテスマのヨハネは、その手をジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーの後背に置き、こう言いました。私と同じしもべであるあなた方に、メシアの皆によって私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と、悔い改めの福音の鍵と、罪の許しのために水に沈められるバプテスマの鍵を持つ。ウィルフォード・ウッドラフ大官庁は晩年、教会の和光度に向かって次のように語りました。私は皆さんにぜひ訴えたいことがあります。それは、真剣の召しを尊び、大いなるものとするならば、その人が祭司であれ、使徒であれ、何ら違いはないということです。祭司は天使の働きの鍵を持っています。私は祭司の職にあったとき、使徒、七十人、長老、そのいずれの職にあるときにも増して、主の豊かな守りを受けました。メルキゼデク神権、すなわち大神権は、人の頭に手を置いて祝福を授ける力を人に与えます。また、病気の人にも祝福を授けます。新約聖書の中でヤコブはこう宣言しました。あなた方の中に病んでいるものがあるか、その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリブ油を注いで祈ってもらうがよい。最後に、私は主の宮の祝福についても触れることにします。これは古代の福音の回復によってもたらされたものです。近年その数が著しく増大した神殿は、他の場所では得られない祝福を提供するものです。この聖なる宮で行われることは、人の永遠と関係があります。この中では、夫と妻と子供たちが永遠の家族として結び固められます。結婚とは、死が二人を分かつまでのものではありません。夫婦双方がその祝福にふさわしく生きていれば永遠のものなのです。主の宮の中で行われるもののうち最も特筆すべきことは、身代わりの技を行う権能があるということです。神殿の中では、生前儀式を受ける機会のなかった死者のために、身代わりの儀式が執り行われています。最近、アイダホフォールズで、夫に先立たれたある女性の話を聞きました。この女性は15年以上にわたって、アイダホ州アイダホフォールズ神殿で、2万人もの人々のために、身代わりとしてエンダウメントを受け続けてきました。彼女はある金曜日に2万人目のエンダウメントを終え、翌日の土曜日に神殿に戻って、もう5人分の儀式を受けました。そしてその翌週、亡くなったのです。この小さな一人の女性が成し遂げたことを考えてください。今朝、このカンファレンスセンターに集っているのと同じくらい多くの人のために、身代わりとしてエンダウメントを受けたのです。幕の向こう側でどれほど多くの人に喜んで迎えられたことでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、これが私の証です。忠実な、末日生徒の皆さん一人一人を神が祝福してくださいますように。皆さんの家庭に平安と愛があり、皆さんが行うすべてのことに、皆さんを導く信仰と祈りがありますよう、へりくだり、イエス・キリストの聖なる皆により、祈ります。アーメン。今朝、美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団と、様々な手段を通して参加してくださった皆さんに、感謝をしています。これから聖歌隊が、高きに栄えてを歌います。 閉会の祈りは70人の公安四長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。
Thank you. Our Father in heaven.
天にいます父なる神様、この素晴らしい大会に私たちは参加し、あなた様の御霊を多くの話と証から受けることができ感謝いたします。預言者と多くの素晴らしい指導者に感謝いたします。私たちが本日学んだことをどうぞ生活に生かすことができますように、そして続けて私たちの指導者を祝福されますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
This has been a broadcast of the
松井聖とイエス・キリスト教会第177回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。